こんにちは、学事務局の佐藤海です。今回は学人第44回の後編をお送りします。クリエイターゲストには資生堂トップヘアメイクアップアーティスト、ヘアメイクアップアカデミーサブハ校長のケラヒロフミさんをお招きし、10代ゲストのレキさん、サエコさんとともに対談しています。
例えばいろいろ吸収していく中で、その好きなものとか嫌いなものとかって多分こう出てくると思うんですけど、ケラさんご自身はその好きなものと嫌いなものっていうのを理由は割とはっきりとお持ちになる方ですか？というのもその私は割と好きなもの嫌いなもので、例えばなんで好きなのって聞かれた時に割とこう理由を答えるのがなかなか苦手で、だけどその人に何かこう自分の作品とかを届けていくためにはやっぱり説得力を持たせることがやっぱり大事で、で説得力を持たせるためにはやっぱり自分の言葉で発信していく力がないといけないなっていうふうには感じているんですけど、そのケラさんご自身は好きなものとか嫌いなものとか自分の表現したいことに関して割とこう言葉だったり理由だったりそういうものをお持ちなのかなってちょっと聞きたい。
そうですね、好きなもの嫌いなものはあるんだけど、結構やっぱり裏腹というか嫌いだけど結構好きみたいなやつとかもあるじゃないですか僕例えばね、虫が嫌いなんですよ。虫ってすごいこうなんかささっと動いてきたりとか、なんかすごいこうね、自分の手とかにくっついたらわーっとかなったりするし、近寄ってきたらうっとかなるんだけど、でもよくよく見るとすごい綺麗だなと思ったりとか、形とか造形とかもすごい綺麗だなと思ったりして、そういうの見てるのは好きなんですよ。だからなんか結構裏腹だなと思ったりとかして、あとはなんかまあ割と全体的に言えるのは、下品なものはやっぱ嫌いなんですよね、きっとね。自分は。だ品があるかないかっていうのは、ちょっと、こう、そういうのところで判断してるところはあるかもしれないなと思いますね。同じ派手なものを作ってたとしても、そこに、こう、やっぱり品があるのかないのかみたいなところで、派手さの中に品があると、やっぱり、あ、素敵だなって思えるし、やっぱそこに品がないとなんか、好きになれないなっていうのはあるっていうのは自分の中でありますかね。
そのご自身の中でそのこういうものが好きだったり嫌いだったりっていう、そういうそのなんだろう、定義じゃないけどそういうものはどうやって見つけてきたんですか？
そうですね、僕らもよくその美しいものを美しいと捉える気持ちだとか、まあ、審美眼みたいな言い方するんですけど、見極める力みたいなものを持ちなさいよと、皆さんに教え子とかね、生徒さんたちには伝えるんですけど、じゃあそれって一体何ですかって言われると答えるの難しいんですよね実際のところ見極める力は見つけなさいよ。でもそれって、今言ってたみたいに何を美しいと感じて何を美しくないと感じるのかっていうところを、まあ自分なりに判断してくださいって話だと思うんですよ。で、その美しいものを見たりして、これ綺麗だなとかこれ好きだなって思ったりしたものに対して、僕はなんでそれが好きかっていうのを、まあ、できるだけこう分析して、自分はこの部分が好きなんだっていうのを答えられるようにしておくと、いろいろ多分好みが明確に分かれてくるし、自分のその自分が惹かれるものってどういうものなのかっていうのが分かってくるんじゃないかなって思うので、そういうものの見方をするといいんじゃないかなと思うんですよね。だから雑誌を見てたりとか、あるいはなんか、まあ、SNS でもそうなのかもしれないけど、その、画面上で見ていろんな情報がもう本当に毎日いっぱい入ってくるけど、例えば携帯を見てても手が止まる絵とさささと流してしまう絵ってあるじゃないですか。で本を読んでてもはって思って止まる時とパラパラっと過ごしてしまう時と、多分そのハッと思って止まって、あすごい素敵だなと思うものの中には、 何か好きなものがあると思うんですよね。それがファッションに目がいったのか、ヘアメイクに目がいったのか、あるいは写真の雰囲気に目がいったのか、モデルさんに目がいったのか、まあ、なんか分かんないですけども、なんかそういうこう素敵だなと思ったものが何なのかっていうのをこうできるだけ考えるっていうふうにすると自分の好きな方向性が分かるんじゃないかなと思いますけど。
今の話聞いてて思ったんですけど、美しいものと、いいものと好きなものってなんかどう違うのかなって思って、
うんうんうん、美しいけど嫌いっていうのもあるのかな。
あいやでもケラさんにとっての虫とかはそうなるんですかね。
うん、そういうところがあるのかなって思って、多分同意義のように使ってるかもしれないけど若干違うような気もするんでね、同じような部分はあると思いますよ。やっぱりあの美しいものを見て好きだなって思うこともあると思うんだけど、なんか綺麗すぎて怖いとか綺麗すぎて気持ち悪いとか、もしかしたら
確かに
あるのかな。
割とそこは分けて考えていいってことです
ね、と思いますね。その自分がそれに対して好きかどうかっていうのは分けて考えていいような気がして、それ他人から見たらすごく好きかもしれないし、自分から見たらそれはちょっと怖いとかっていう風になるのはそういう人の感覚なので、で、みんなが感覚を合わせる必要はないと思うんですよ、僕は。なんかおかしいじゃないですか。十人十色って言ってるぐらいなんで、あのそれぞれやっぱり個性もあれば好きなものが違うとかと思うんですね。だけど、まあ万人受けするってあるじゃないですか。万人受けするっていうのは、まあ、当たり障りなくみんなが好まれるもので、そこには多分あのもちろん魅力はあるんだと思うんですけど、でもなんかこう賛否両論分かれるような面白さはきっとなさそうですよね、その万人受けの中には。その賛否両論分かれるかもしれないけどすごくマニアックな人には受けるみたいなものもなんか個性としてみんな持ってそうな気がするんですよね、自分だけが好きなものとか自分だけがこれ綺麗と思っちゃうとかっていうのはあっていいんじゃないかなという気がしますね。
十二十色の中でなんか絶対的にいいものってやっぱあるじゃないですか、でその基準ってケラさんはどう考えてますか。
まあ大体の人がいいと思うものっていうのは大体いいわけで、それはおそらく大体7割ぐらいとか8割、7割ぐらいの人が素敵と思うっていうのが必要なんじゃないかなと思ってるんですよ。で、全員にはもちろん伝わらなくていいのかなという気もして、伝わるというか、まあ、全員がそこに反応して100点満点取れるっていうものは求めてないというかね、自分ではあのそこまでやる必要ないのかなと思ったりするんだけど、70% ぐらいの人たちがこれを見てすごく素敵と思ったりとか、あのなんか共感してもらえるかどうか、これが多分社会性みたいなものなのかなと思ってて、社会に受けるかどうかっていうのが、まあ、50% ぐらいだとちょっと弱いなとなので 70% ぐらいの人たちがまあ見て、あの、まあ、それがマスみたいなものかもしれないんだけど、そういう人たちに受けるっていうものが作れるかどうかとか、あの表現できるかどうかっていうのも大切なんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。
なるほど。あとすいません、さっきのお話の中でちょっと気になったところがあって、あの品があるないっていう話があったじゃないですか。なんかその私もケラさんの話を聞きながら考えていて、なんか確かにその綺麗とはまた別のベクトルで品があるないってあるなって思ってて、例えばなんか私は結構野生動物とかは品があるなってたまに カラスとかを見ていて思うんです。なんかゴミは漁ってるけどすごく品があるなっていうふうに思ったりはして、なんか人にも結構そのあこの人すごい佇まい品があるなって思ったりもするんですけど、その品があるってどういうことなんですかね。
これなんでしょうね。なんかねこれこそ本当に説明しづらいだと思うんですよね美しさより多分説明しづらいような気がするんですけど、なんかそのまあ、本当に佇まいとか喋り方とかあるいは発する言葉みたいなことでも多分品の良さとか悪さって出てくるような気がするし、これが一体何なのか、まあ、単純にその育ちがいい悪いとかって話でもないような気がするんですよね。ただ単純に教育されてたかどうかっていう話でもないような気がするんですよね。だからそこでこう品のはいい悪いっていうのが僕もまあ感覚的でしかちょっと答えられないなという気がするんですけど、これこそ本当に難しいかなと思いますよね。
そうです、
ね、何なんでしょう。なんかありますかヒント
ちなみにその岩井さんとレキさんはどんなものにどんなものとか人とかに品があるなって感じますか。
品があるもの、相手の視点があることだと思う。なんていうんだろう、自分の考えの中にちゃんと相手の人の視点があることって、
あ、なるほどね。
佇まいにも現れると思うから、そこは僕ちょっと思います。
その相手をちゃんと気にかけているかどうか、
うん、そうですね。
それは確かにあるかもしれない。確かに。それで多分佇まいが変わってくるのかな。
うん、
ああ、なるほどな。確かに。岩井さん、サイコさんはどうですか。
私でもなんかどういうこれこそが品の良さだっていうその定義みたいなのはあんまりちょっとわかんないんですけど、私のおばあちゃんとかは製品、その清いに貧しいって書くようないわゆる製品な感じの人で、例えばそのすごくそのあんまりお金持ちじゃないし育ちがいいわけでもないんだけど、すごくこうなんだろうな、美しいとはまたちょっと違う、やっぱりその品の良さ、
うん、
それこそ相手のこと気にかけてたりだとか、食べ物とかに対してもすごく思いやりがあったりとか、なんかそういうところからにじみ出るそのなんだろうな、美しさとはまた違うそのオーラみたいなものがやっぱりあったなっていうのをちょっと今のお話を聞いて思いました。
確かに、なんかにじみ出てくるものなんだろうね、多分品ってね、
うん
うん、今聞いてて確かにそう思いました。だからなんかお話ししながらもあんまり下世話な話ばかりしてると品がないなと思ったりするわけじゃないですか、
うん
うん、例えばずっと年収のこと聞いてくるとか
それは品がないです ね、
ね、そういう家族構成のことばかり聞いてくる人とか例えばそういう会話をしながらでもあこの人なんか品がないなって思う人は、なんかそういう自分のことばっかり押し付けて相手に対してあまりこう気を使わない人だったりすると品がないなと思ったりするとか、
うん、
あったりするかなと。やっぱり対、うん、周りに対しての気遣いみたいなのは一つあるかもしれないですね、
うん、育ちがいい人ってやっぱそこを最初に教えられるから品の良さっていうのが出てくるのですかね、
うんうん、かもしれない。でも決してね、裕福だからという理由じゃないもんね。
うん、
貧しくたって品の良さがある人はいるし。
うん、育ちの良さと経済力と性格の良さは比例しないなって最近気づきました。
確信ですね。
そう思います。
うん。確かに。まあそうですね。品の良さで言うと今聞いてて。最初にサルコさんが言ってたありのままその人がその人のありのままの姿であることみたいなのも、まあ、品の良さの一つなのかなとか、
うんうんうん、
ちょっと聞きながら思いました、うん、なるほど。 ありがとうございます。最後の、じゃあ、レッさんからの質問で、今日は終わりにしようかなと思います。はい。
そう。メイク業界から見て、あのファッション業界の変えていかなければならない点っていうのを教えてほしくて、でそれに対してあの僕たち10代がどういうふうな視点を持ってその業界に入っていけばいいのかなっていうのをちょっと教えてほしいです。
はい、そうですね。ファッション業界もね、あのいろんなやっぱりジャンルがあっていろいろこう枝分かれしているし、まあ、大手のアパレルみたいなファストファッションがあったり、あるいはデザイナーズブランドみたいな形で、あの、まあ、東京コレクションとかね、パリコレクションとかでやってるような、そういうブランドさんがいたりとかっていうことで、やっぱ幅広く 分裂してるというかね、あの、枝分かれしているような気がするんですけど、これはでも、なんか、今の時代的にしょうがないのかなっていうのはちょっと感じていて、うん、だけど、理想で言うとやっぱり、なんかちゃんと信念を持ってなんかデザインをするとか洋服を作るとかっていう風になっていっていれば僕は嬉しいなっていう気はしますけどね。だからなんかなんとなくこうみんながこうなっているからこうした方がいいみたいな感じで作っているよりは、やっぱり今の時代がこういうものを求めているならこういう方法で出していこう、表現していこう、あるいはそれを求める人たちに届けようっていう、なんかちゃんとした信念を持っていてほしいなっていう気がするんですよ。それはあの値段の安い高いとか、あの、着やすい着にくい、着にくいってならないのか、まあ、あの機能的にね、あのいいとか、そういういろんな多分表現方法があると思うんですけど、あのどんなファッションジャンル、アパレル業界の中でもそういう意識を持って、なんかものづくりしてもらえると本物なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なんかヘアメイク業界も割とこうなんていうんだろう、まあ、ファッションもそうだしヘアメイクもそうなんだけど、まあファッションはなくちゃいけないような気がするんですよね。あの洋服 着なくなるっていう文化はきっとこれから先何百年経ってもなくならないとは思うんですよね。わかんないけど、洋服着なくていい時代にまた来るのかな。ね、まあ大昔それこそ本当に洋服着ないで生活してたり、ね、あの人類の最初は着てなかっただろうから、そこから着るっていうものになって洋服が生まれてっていうふうに考えると、長い歴史の中で人は服を着て着飾ってあるいは表現するっていうもので今の時代に来たんだと思うんですけど、ヘアメイク自体はあのある意味こう生活衣食住の中に入ってないんですよね。だからヘアメイクってなくても実はあの人が死んだりとかもしなければ、あのなんて言うんでしょうね、大きい影響は実はないと言われている、その生死に関わるようなものではないというふうに言われていて、まあ、そことそういう意味では大きく違うんだけども、どっかやっぱ似てる部分があるんじゃないかなと思っていて、それはなんかあのヘアメイクもそうだし衣装も洋服もそうなんですけど、なんかあの着れればいいやとかって考える人とか、あるいはなんかメイクも自分でね、できるしって、その料理とかもそうだけど、自分でできるものとか、あるいは自分で、誰かにやってもらわなくても、あるいは高いものを買わなくても、できるものじゃないですか。だけど、やっぱり人はおしゃれをしたいし、とか、自分の好きなものを着たいし、メイクにしても、もしかしたら、まあ、ヘアをカットするにしてもね、上手い人にやってもらいたいし、自分をもっともっと良くしてもらいたいっていう願望は多分あると思うんですよね。そこはそのファッション業界、ヘアメイク業界に似てるような部分があるんじゃないかなと思うので、あのそういう意味であのやっぱりみんなが求めている、あるいはそれ以上のおしゃれで楽しめる服っていうのが これから先もできていくと、やっぱりみんなそれを求めてんじゃないかなって思いますけどね。
ありがとうございます。
どうですか、アレキさん。
やっぱなんかその本物じゃないけど、ちゃんと信念を持たないと、ただ単に作るだけでは責任感がないなと思うから、そのやっぱちゃんとやるぞって人が入った方がいいなっていうのを今の話聞いてもっと思いましたね。
ちなみにそのサエコさんは、そのまあサエコさんは自分で服作りをされてたりファッションを勉強されてる立場にいらっしゃると思うんですけど、サエコさんから見てそのファッション業界というか、なんか変えていかなきゃいけないこととか問題意識みたいなのは感じてたりするんですか？
私は高校生の時にずっと思っていたのは、ファッションショーが関係者しか見れないことがすごく、私は高校生の時すごく不満で、で今はインスタグラムとかでたまにこうブランドとかすごくたまに抽選で見れたりとかしますけど、私その時あんまり携帯を見慣れてなかったので、それこそそういう抽選とかも知らなかったので、なんかこうファッションってなんか好き、多分そのなんだろうな、いろんな人に届いていいはずだし、いろんな人がその着る権利があると思うんですけど、そういったそのなんだろうな、高貴な人だったりとか関係者の人にしか届かないものっていうのはどうなんだろうなって思ってます、うん、だから私がもしなんかこうファッション業界で携わる機会がもしあったら、こうなんかいろんな人が見れるような、なんだろうな、環境みたいなのもなんかもしできたらやりたいなとも思ってますし、あとはそのなんだろう、ショーっていう形式だけじゃなくて、いろんな表現方法を混ぜて、やっぱりファッションっていうものが日常生活の中でいろんな関わり方を持っていいんだよっていうところもやっぱり提案していきたいなっていうふうに思ってます。
確かにね。でも今割とファッションショーを一般の人も参加できるし、てか見に行けるショーって増えてきてますよね、
はい、
だしインターネットとか YouTube とかでも、その日にとか翌日にはアップされたりしているので、そういうところでみんなが結構昔よりもだいぶ見れるようにはなってきたのかなっていう気はしますけどね。確かになんかこうフロントローに座ってる人たちとかはね、本当に有名の人、有名人というかジャーナリストで有名な人だったり、いろんな編集長だったりみたいな、まあ、限られた人だけが呼ばれるみたいなね、その風潮は今も変わらずなのかなっていう、確かに思いますけどね、うん、まあファッションショー自体がやっぱりおそらくデザイナーさんの頭の中に描いているものを表現する場っていうふうに考えると、それを今度広めてくれる人は誰かみたいなとこだったんだと思うんですよね。それが多分ジャーナリストだったりバイヤーだったり、いち早くそれをキャッチして広めて、多く広めてくれる人っていうところで、ああいうファッションショーっていう形があったと思うんですけど、今多分本当にダイレクトにお客様とつながれるっていう意味では、うん、時代がまた変わってきてるなとは思いますね、うん、
そうですね。なんかそういったそのお客様とか、ファッションにすごく興味を持っている学生だったりとかにこうなんだろう、より多く平等にこう届いてほしいなっていう気持ちはやっぱりあります。
ぜひ頑張ってください。
はい、頑張ります。
楽しみです。ありがとうございます。じゃあ、そろそろおしまいの時間になってきてしまったので、最後に、このポッドキャストを聞いてくれている10代の方、20代の方、若い方に向けて、ケラさんから最後にメッセージをいただいてもいいでしょうか。
はい。そうですね。今、まあ、お二人とお話ししながら、結構やっぱり表現する 中での悩みだったりだとか、あるいは社会と自分とのこうね、あのつながりみたいなものの中で悩んでいたりとかっていうことをちょっと今感じたんですけど、なんかその、自分のやりたいことを見つけてやれるってすごく幸せだと思うんですよね。だけどそのやりたいことが仕事になることによって、あの逆にやりづらくなるっていうか、楽しめなくなるっていうこともあったりするのかなって、あの自分でもそう思います。だけどそこの中にもなんか楽しさとか好きなものとかをやっぱ見つけて、やっぱもともとこれが好きだったんだっていう、なんか好きこそものの上手なれじゃないですけど、好きだから没頭できて、好きだからや頑張れるんだみたいなのがあると思うので、ぜひその自分の好きみたいなものをやっぱり見つけて、そこがあのファッションでもそうだし、まあ、ヘアメイクみたいなね、そういう美容師とかそういう仕事でもそうだと思うんですけど、まあ、好きなものだから没頭してとことんやれるっていうふうにものづくりを楽しんでもらえるようになるといいかなと思います。はい、
ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
本日はクリエイターゲストに資生堂トップヘアメイクアップアーティストでヘアメイクアップアカデミーサブファ校長のケラヒロフミさんを、10代ゲストにサエコさんとレキさんを招きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回も前編に引き続きクリエイターゲストには資生堂トップヘアメイクアップアーティストヘアメイクアップアカデミーサブファ校長のケラヒロフミさんを招きし、10代ゲストのレキさん、サエコさんと共に対談していきました。自分自身が感じる美しさや好き嫌いの価値観を分析すること、そして社会や歴史からのたくさんのインプットを咀嚼しながら、ゼロから1ではなく DJ のように新たな価値観表現を作っていけること、自分が生まれて経験したことでしか表現はできない、そんなケラさんの言葉は改めて学びや情報のインプットを楽しむことのできるキーワードのように感じました。